さあ始まりました、純也の話したいことがある。 J パーソナリティの純也です。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて、結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をですねラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。さあ皆さんいかがお過ごしでしょうか。引き続き暑い日が続きますね。まだまだ続きますね。本当に困っちゃう感じなんですけどもね。もう夏の終わりはいつなのかというところで、もう私はもう早く夏を終わらせたい秋が待ち遠しいというところなんですが、涼しくなることをですね早く切に願っている、そんなこの頃でございます。とで今日はですね、料理とかそういうところではなくて、実はこの後友達のですね結婚式に出席することになりましたので、革靴を磨こうかなと思っております。なので革靴を磨きながらラジオを収録したいなと思っております。まあ、もう何しながらなんだよっていう感じなんですけども、はい、ちょっと革靴磨きながらですね、非常に楽しみな友達でして、まあ、楽しみというか、まあ、高校の友人になるんですけども、高校の友人の結婚式になって、高校の仲のいい友達の中で結婚式をね、こんな盛大に挙げるっていうのは初めてなんじゃないかな。でその友達を呼んでもらうっていうところに、来席するのが私が初めてだったので、まあ、非常に楽しみなんですよね。なので、せっかくなんでね、革靴をねお手入れしながら、いろいろラジオを配信していきたいと思います。ちなみに今日は受付係にもなっているのでで、ちょっといろいろこれまでのね結婚式呼ばれて受付係やってる率みたいなのを考えると、いやなんかすごい打率かなと。最近の大谷翔平ぐらい結婚式の受付やってる気がするんですよねなんか断るごとに、あ、受付お願いできる、受付お願いできるっていうね、そんな感じなんですけども、まあそれを私のいいところとねポジティブに受け止めながら、多分ね、そこもね私の性格のねプラス面の部分なんだろうなっていうふうに、強みの部分なんだろうなっていうふうに、思っておりますので、まあそこをね噛み締めながら本日も、受付を、やりたいと思っております。はい、まあ楽しみなんですけども、ちょっと今日はねそんな楽しみな出来事がある中で、今日はどんなお話をしていこうかなというところなんですけども、ちょっと、今までのですね住宅の購入だとか、家具とかね雑貨とかっていう話とは少し毛色が違うところでございます。今日はちょっとビジネス寄りな話ですね。しかもまあちょっとハピハピっていう感じでもなく、まあ考えさせられる、まあそんな話をちょっとしていきたいなと思うんですけども、せっかくね結婚式の前にっていう通る話でもないかなと思いますが、まあそれがね人生とか現実なのでね、そんなね光もあって闇もあるじゃない、光もあって闇もある、っていうか、まあ楽しいこともあって辛いこともある、ね、それが人生だと思いますので、そんな常にね常日頃はハピハピーっていう感じでもございませんので、まあ今日はこの後に起こる、結婚式、幸せの結婚式を楽しむためにも、この話をちょっとしておきたいなと思っているんですけども、どんな話をしたいかと言いますと、結論ですね、部下が辞めるとか人が辞める時の私自身の感情の変化に関して、ボイスログとしてちょっとログを取っときたいなと、こう思ったなというところをですねいろいろ話をしたいと思います。はい、話したいテーマは人が辞める時の、人が辞めた時の感情ね、そんなテーマでちょっとお話をしたいなと思っているんですけども、はい、皆さん、まあサラリーマンの方とかですとね、やはり 転職とかもう今当たり前の時代になってると思うんですよ。もうなんか YouTube を開けばもう転職の広告ばっかりとかね、何やっても転職の広告ばっかりじゃないですか。でもうなんか転職することは当たり前の時代に今突入していると思って、まあ私自身ももう2回ほど新卒で入った会社から次1回転職をして、もう1回転職して今の会社に勤務していますので、やっぱりまあもう私も30代ですけども、もうあの2回ほど転職というのは経験していると。で転職は当たり前の時代になっているので、まあ人が辞めるというシーンもそれだけ増えていると、ね、既存の会社で人が辞めますということもそれだけ増えているということの裏返したとは思うんですね。はい、なのでまあいろいろこうこの話共感してくださる方も多いのかなと思いながらも、私自身もちょっとどう考える問題なのかなというのもあるので、まあぜひですねここの場でお話を伝えておきたい部分がありますので、はい、聞いていただければなとは思っております。はい、でですね、まあ要は部下、私の部下が辞めますと、ね、私に伝えてきた、そんな時の、まあ、私の感情についてお話をしたいと思ってるんですけども、生意気にもですね、生意気にも私今の会社に入ってまだまあ今年の1月ぐらいからなので本当、9ヶ月とかね、それぐらいの月日、今では1年も経ってないんですけども、生意気にもですね私には、今5人ほど、部下っていう、部下というのか、まあ、部下と言った方がいいのか、まあ、上下っていう表現の人はもう好きではないですが、まあ、部下がいます。まあ、メンバーがいますね、私の中には。だから私は管理しているメンバーが下に、生意気にも5人ほどいるという、状況でございまして、でそのうちの1人の方から辞めますというふうに言われたんですけども、私のこのサラリーマン人生の中でその人から辞めますというふうに言われたのが今回初めてだったんですね。まあそもそもそのこういった人の上に立って仕事をするということが今の会社に入って初めてだったので、なかなか人から辞めますというのも当然ながら経験したことがなかったんですけども、初めてですね、経験しました。あ、人から辞めますっていうふうにね言われたことを、いやこれがよく、上司とかが悩ませてる、辞めますというふうに言われるやつかっていうふうにね、しみじみと感じながら、体感しましたので、まあその話を、はい、していきたいなっていうふうには思うんですけども、まあ、そのうちのね一人のメンバーが、まあ、辞めますというふうに言ってきまして、まあ、その方はですねまだ私よりも後に入ってきた方なんですけども、なので1年も経ってない、で私が1月ぐらいで、その方はまあ2月ぐらい入ってきたので、まあ、1ヶ月後ぐらいですねの差で入ってきたという形ですね。なので、まあ、突然だぞ本当に、ね、私がこう席に着くやいないや突然ちょっといいですかみたいな、でなんかちょっとこう人気のないところまでさささって連れてかれて、あっこれはこれかなって、いやなんかゾクゾクしながらそう思っていたんですけども、まあ案の定ですねやめますって、なんかちょっとこうなんつうのおちゃらけ笑いながらのテンションな感じではあったんですけどもやめますみたいな、まあ多分ね、まあ、本人の照れ隠しというか、まあ申し訳なさを隠すみたいなとこなのかな、ちょっとそこまでは深く分かりません、私も本人の気持ちは分かりませんけども、そのうちのね、一人のメンバーからそういったシーンでやめますと、まあやっぱなんかあるあるなんですよね、その突然いいですちょっといいですかとかね、お話がみたいな、うわやめるだって、これかって、 思いましたね。まあ人生初めての経験ではあったんですけども、その時はですね、正直私はなんかスッとしてました。スッとしたというか、感情そんなに出ませんでした。あそうですかみたいな、あそうですか、まあ平然を装いながらですけども、わかりましたみたいな、あわかりましたわかりました、いつぐらいですかみたいな、いつぐらいにもう退職されますかみたいな、いついつまでですみたいな、ああそうなんですね、わかりました、じゃあちょっと手続き進めておきますねみたいな、すごい自分でもびっくりするぐらいあっさりしてたんです。あっさり、もう言われたことがこれまで何回もあったんじゃねえかぐらい、すごくあっさりしていまして、自分でも初めてにしてはなんかすんなりみたいな感じでしたね。その時の感情というか、まあ、対応もそうなんですけども結局は、なので、ちょっといいですかっていうふうに言われて、ああこれでそうかもなと思いながら話をいろいろ聞いてというか、あやめますっていうふうに言われた後に、そうですかっていうふうになって、淡々と手続きをじゃあ進めますねみたいな、そんな感じで対応が粛々と進んでいくみたいな、そんな感じだったんですよ。でまあ一応理由だけはね聞いておきまして、まあその方お子さんがね2人いらっしゃっていて、やっぱどうしてもちょっとこうなかなか働きづらいね、お子さんの子育てもあるのでちょっと働きづらいんで、辞めますみたいな、そういう理由だったんですね。うん、まあ辞めますと言いつつもなんか業務委託だったらなんとかできますけどねみたいな、なんかそんな感じのテンションだったんですけども、まあちょっとその辺のね理由とかはちょっと正直よくわからないというか、まああんまり触れないでおこうかなというふうに思うんですけども、まあなんかそういうふうにやっぱ子育てのね忙しい方もいらっしゃるからね、なのでそうですね、別に何つうのなんか とてつもなく納得しない理由でもなかったので、多分その時にそれもあってもう本当に素直にねすんなりそうですかっていうふうに受け入れたんだとは、私自身思っているところですね。はい、でここからまあその感情のね私自身の変化について、お話をしていきたいなとは思うんですけども、まあ大前提として現在私はどう思っているのかというところなんですが、現在はもう今のチームのメンバーたちで、どういうふうに前に進んでいったらいいかみたいな、まあ、そういうもう前向きな捉え方をしているというか、もう前に進もうと思って私もね、思っていますので、まあ、そういう大前提がありますと、まあ、その上でというところなんですけども、まあだからその言われた時はねだいぶあっさりしていました。もう本当に、淡麗スープ、もうあっさり塩スープぐらい、もう本当にスッとあそうですか、はいあじゃあ手続き進めますね、はいわかりました、はいもうそんな感じです。まあもちろんね、残念ですけどね、まあそうですよね、しょうがないですよね、忙しいですもんねみたいな感じでね、進めながらやってたんですね。でまあそれがまあだからその当日言われた時はねそういう感じだったんですけども、なんかね 2、3日ぐらいした後にね、なんかムカついてきたんです。いやまあ正直な話ですよ。うん、でまあまあもちろん私はねその人のメンバーがいるという立場ではあるので、まあお前がちゃんと管理しなかったらだろうみたいなね、その立場はもう十分わかる。もうそういうことだとは、そういう理由ももちろんあるね、あるにしても、なぜかね、なぜかというかね、もうすっげえムカついてきたんですよね、2、3日ぐらい経った後からね。 うん、まあ、なぜかじゃないですね、 2,3 日ぐらい経った後ぐらいから、なんでやめんだよみたいなまあなんでやめんだよ、ちょっとね言語化しづらい部分はあるんですけども、なんでやめんだよというか、うん、まあこのタイミングなんだよっていうところもあるんですけども、なかなか整理できなくてですね、ちょっと感情が爆発しさ、まあもちろんその職場では爆発しないですけども、いやなんかね、なんでこのタイミングでやめる、何があれだったんだよみたいな、まあ確かに忙しかった時もまああるかもしんないけども、まあこの業界だしなとか、まあそんなことも思いつつ、逆に言うとまあそういう、まあ忙しくってね、まあいろいろその家庭の事情もあったんだとは思うんで、まあその、全容はもう私は全くわからないんですけども、なぜかねその本人に対して、ね、すごくムカつく感情が生まれてきてしまったんですね。ただこれはね、なんか何に対する感情なのかっていうのが未だにまだ言語化難しいなとは思うんですけども、多分いろいろある、もちろんこれからね、もうこのタイミングでやめられるっていう、どんどん、ね、忙しくなっていく中で人がいなくなってくる、でまた人を採用するのも今ね大変ですからね、でチームのメンバーにもね負荷がかかっていく、でそんな中、いやもうどうしたらいいんだよっていう私自身の悩みっていうところもあるし、その辞めるのはまあね気楽でいいよなっていう羨ましさなのか嫉妬心なのか、まあ、そういったものをその辞められる本人に対して私が抱いてしまっている部分もあるので、それに対する多分なんかムカつく感情と、その本人がね、まあ、辞めるって言った人、あとはねもう当然なんつうんですか、気楽じゃないですか、まあ、それはそうですよ、それはそうだよ、俺だってそうだったもんとかって思いながら、気楽だったじゃないですか、でその気楽だったじゃないですかって知らないですよね、その気楽じゃないですか、まあもうあとは引き継いで終わるだけだしなとか、別に今の会社にねもう特になんか何の恩義も返す必要もないしなって、そういうマインドになるじゃないですか。でなんかそうなってきた時にやっぱりその肩の荷が下りて、こう気持ちがふわっとしているというか、やっぱ現場で働いてくれているメンバーたちとはちょっと違った空気感をまとうじゃないですか。なんかその空気感がなんかすっげーむかつくなというか、こっちはまだ一生懸命やってんのに、なんか一人だけふわふわ仕上がってみたいな、多分ねそういう、感情がそのなんか2日3日ぐらいで突然出てきたんですよね。なんかいや多分ね俺もまだ未熟なんだと思うんですけども、なんかその辞めるって言った人のその後の態度がなんかすごく気になっちゃうんですよね。今までいやお前まあもっとちゃんと見とけよっていう話かもしれないけど、辞めるって言われた後からのその行動が多分普段通りなのかもしれないが、なぜかすごく気になる。でそれがちょっと気の抜けてる感じの行動に見えてしまってなおムカつくみたいな、まあ、それがね、辞めるって言われた後ですね、2、3日後ぐらいの感情の変化だったなというふうに思ってるんですね。まあでもその2、3日ぐらいがそんな感じだったんですけども、なんか1週間ぐらい経ったね、言われた後1週間ぐらい経った後は、いや言葉悪いかもしれないけど、なんかどうでもよくなったんですよ。なんかあまあどうでもいいかみたいなどうでもいいかっていう言葉がちょっと正しいかどうかわかんないですけども、1週間ぐらい経った後はね、 あんまり気にしなくなったんですね。どういうかなみたいな、まあ、なんかこんなこと言うとね、本当スーパードライなんですよね。本当もう本当に私ね、結構ね、あの奥さんとかからもね、本当ドライだよね、スーパードライって言われたりするんですけども、ジュリアスーパードライみたいな、ね、いやいや、そんな話は置いといて、いやなんですけども、なんか1週間ぐらい、経った後からはですね、本当にあんまり気にしなくなったというか、どうでもいいかなっていう風に感情が芽生えてきたんですね。っていうのも、まあ、あんまりね、なんかその辞めるって言った人に対してね、執着してもどうしょうがないかなっていう風にも私自身もね思っていますし、それはそれでそのご本人のね人生がありますから、それに対してなんかとにかく言う権利は、まあ、まずないというか、いやなんか、いやなんこのタイミングで辞めるのはもったいないと思いますよとかね、なんかこのタイミングで辞めないで、なんかこのまま続けるとこういういい未来が待ってると思いますよとかね、なんかそんなことを言ったとしてもなんかもうしょうがない、どうでもいいじゃないですか、どうでもいいというか関係ないじゃないですか、本人にとってはね、いいか悪いかなって。なんで そういうところ、感情は行動とかも別に特に取らずに、まあもういいかなっていうふうに思いましたし、ご本人の、自由だし、なんかとんでもいいかな、まあ、引き継ぎさえしっかりやってくれればいいかなっていうふうに、なんかもうそういうマインドに、まあ、全てが切り替わっていったっていうところではあるんですね。ただ逆に言うと、引き継ぎはしっかりやってほしいなっていうか、まあ、多分ね、普通に考えてもう辞めるってなったら引き継ぎすらね、適当になってくのがなんか一般的なんだろうなっていうふうには思うんですけども、なんか私はね結構引き継ぎとかはねめっちゃ丁寧に やっちゃうタイプなんですよね。やっちゃうタイプとか、なんか昔本当堺の引っ越しセンターですかぐらいしっかりされた、引き継ぎ書でしたみたい なんかコメントをね、最後いただいた時があってですね、だから本当に私は結構引き継ぎっていうのはすごく大事なものだなって、しゃべる身としてね、なんか気持ち悪いじゃないですか、なんか適当な感じで終わってやめて、でなんかどうでもよかったっていうわけにもいかないしな、そのせっかく歩んできた自分 そのなんか短い間だったけど、その数ヶ月とか数、ね、何年間かのあれだったので、なので最後の最後まで私はね割とそういうのはしっかりやりたいタイプではあったので、ぜひ、まあ、引き継ぎだけはしっかりやってほしいな、まあ、残されたねメンバーたちの、負荷の部分にもつながってくるですし、まあ、不安になってしまう、なんか全然引き継いでないです引けないですみたいなことから、要は不安になって、ちりつもになって、またそのメンバーたちがね、やめますみたいな、そういう連鎖につながりかねない部分でもあると思ってるので、なんか引き継ぎだけはしっかりやってほしいなっていうマインドに切り替わってったっていうところですね。なんかなんでそのムカついててもしょうがないなっていうふうに思いましたし、そのムカついてても全然前に進まないんですよね。ああムカつくなあの人とかって思っていてもね、働くのは次に残された現場のメンバーたちですし、まあ、もちろん私もそうですけども、映画メインで、働いていくことになるのに、その辞める人に対しての感情がね、いやムカつくなっていうふうに思っていても、全然プラスにならないなっていうふうに、なんか1週間ぐらい経った後、なんかこれ全く意味ねえじゃんみたいな、全くなんか解決にならないというか、なんかみんなで、ああもうやだよねやだよねって言いながらやる仕事よりもね、なんか前向きながら進んでってる仕事の方が気持ちいいだろうしね、もちろんそれは大変なことだってたくさんあると思いますよ、それは仕事だもんっていうふうにね、思いながらなんですけども、まあ、その働いてるという環境の中で、その人に対してね、 ムカつくムカつくみたいなことを思っていても、うん、しょうがねえなっていうふうに感じたので、うん、なんか気持ちを切り替えて結果的にもう1週間くらいで、うんまあどうだうん、ちょうど来年くそもうどうでもいい、うん、どうでもいい、もうなんかもうあっそあっそっていうふうにあっそってなんかそこまで来ちゃうとあれかもしれない、うん、あっそうですかみたいな、うん、分かりましたっていう感じなんですねっていうのがね、本当になんかあの1週間経って1週間ぐらいでそういう感情に切り替わったというふうにね、私自身思ったところです。はい。でもうその方はそろそろご退職されるところではありますので、もう今順当になんか引き継ぎは進めていってみたいですし、まあ、メンバーの人たちにもねいろいろ101とかも開催しながらですね、いろいろ話を聞いてってる、どうみたいな、そういう人が辞めるとか、まあ、結構立て続けにね、会社的にもなんかこういなくなったりするタイミングもあったりしちゃって、うん、どう不安になってないとか、まあでもその辺っていろいろね結果的に話を聞いていくと結構おせっかいだったりもするんですよね。なんかうちのメンバーたちみんな自立していて、なんかあんまり気にしてないですみたいな返答する人が結構多くてですね、なんかそこに対して僕自身が過剰にこう不安がっていた部分もあったんじゃないかなっていうふうに、なんか改めてメンバーの人たちとね話していって感じた部分ですよ。だからなんかね人のね気持ちっていうのはね話さないと分かんないもんですよ。なんかおせっかいだった部分もあると思いますし、なんで、今はですね自分自身も、どうでもいいやっていうふうに思っていますし、メンバーの子たちにもいろいろ話を聞いていると、ああ別にあんまり気にしてないですっていう回答も結構多かったので、まあ、もちろんね本心を言ってくれてない可能性もあるとは思うんですけども、まあ、それも含めて自分が発した言葉だとは思いますし、私はそれを信じるしかないので、なんかそれ以上のものを求めろって言われると私はちょっとなんともね超能力者とかでもないんでね、まあ、しょうがない分かんない部分だなっていうふうに、なんか察してとかって言われてもね、いや、ちょっと俺にはそれは無理なんでみたいな話なんでね、ただまあ、きちんと、話し合える環境づくりというのはね、今後もね心がけていきたいポイントだと思っているんですけども、そんなね、私いろんなメンバーの話も聞いても、あんまり気にしてないというところの言葉も聞けたので、まあ、それも相まってよりもう前に進もうと、もうなんか ここでねその人に執着しながら止まってても、もうしょうがない、もうどうにもなんない話なので、なんかそんなとこ気にしてもしょうがねえなっていう風に感じたところでございます。はい、そんな体験談をですねちょっと話したいなと思っていましたね。まあとはいえ人がいないんで辛いのね、あまり変わってない部分なんですけど、その中でちょっとどう進めたったらいいのかっていうね、限られた、ピースというか限られたメンバーの中でどういうふうに、業務を回していくのが効率的なのかっていうのはやっぱまあ引き続き考えなくてはいけないポイントではあるんですけどね、しびれるね、しびれるよね。まあしびれますが、はい、それはちょっと自分のね業務として楽しんでやっていきたいなとは思っていますと、絶賛ね人はね、少なくなっていますのでね、募集はしているみたい、募集してんのかな、どっちかも忘れちゃいましたけども、まあ、そんな感じなので残された仲間の形でやっていこうかなとは思っていますが、まあ多分私よりもね全然年齢が、まあ、上でも下でもあるか分かりませんが、その部下がいっぱいいてね人から辞めるって言われるシーンがたくさんが追われるの方もね、いらっしゃる、いっぱいいらっしゃると思います。私は未熟だったかなっていうふうに思うので、そのね 2,3 日ぐらいなんかすげえムカつく期間があったんですけども、多分もう 慣れてる方とかはもう速攻で、あ、分かりました、でもう次に進もうと思って、ね、今の中でどうしようかって次にもう考えてアクションを進めているという、ね、多分その時間がもったいないと思ってもう次に行ってるっていう、ね、賢者みたいな人が多分なんか世の中にはたくさんいるのかなというふうに思いますが、ね、私はね、まあ、この経験ができたことはすごく良かったなとは思いますが、まあ、そのたくさん経験したいものでもないなという不安にね、まあ、それは悲しいものが話にもありますからね、そんなにたくさん経験したくないなとは思いつつも、私自身も別にあのなんかどっかのタイミングで、ね、ずっと一生続けるわけでもないと思いますから、まあ、辞めるタイミングが出てくるんだと思うので、そういうことを考えるとね、なんかあの自分もそうだろうな、自分もそうなるだろうなというふうに思うので、なんかあんまりね、他人に干渉せずですね、私自身もあのそうなるというふうに思いながら、人が去っていくことは別にあの拒まず、ね、受け入れて次回す、ね、そんなことを思った、賢者になるためのね、道かもしれないですけども、はい、そう思った経験の最初の感情の揺れ動きだったなというふうに思っております。はい、というところで、一応ですね、本日お話ししたい内容としては以上になります。皆さんどうでしょうか。なんか人から辞めるって話をされる経験とかありますか。その時の感情の揺れ動きみたいなところをどう捉えてらっしゃいますかというのですね、ぜひなんかこう共感されている方がいらっしゃったら、コメントとかねいただけると、ね、嬉しいなとは思いますし、まあ、こういう風に対処した方がいいよとかね、なんかこう管理の面でなんかおすすめのね、まあ、本もそうですし、なんか考え方みたいなところとかあったら教えてもらえたら嬉しいなという風に思っております。はい、で、あの靴もね、いい感じにちょっと磨き上がってきておりますので、この後私はですね、友達の、結婚式に向かいたいなと思います。受付係もしますが、はい、楽しみですね。ちょっとあの奥さんの方は、存じ上げないんですけども、あの、新郎の方は私の友達でして、かつての、あの、かつてじゃないですね、今も友達ですけども、あの高校の仲間もね何か集まるみたいなので、ちょっとプチ同窓会みたいな感じであの楽しい日なんですけども、正直もうあの最後でいいかなって結婚式呼ばれるのも最後でいいかなっていうふうに、思っています。思っています。その結婚式私はね開いたんですけども、親族だけでやったので、あの、あんまり友達を呼ぶという感じはしなかったんですけども、まあ、そのスタイルからしてですね、私はそんなに大勢でやったりとか人を呼んだりとかね、行くのもあの本当にいい人じゃないと行かなかったりとかね、まあ、いろいろあったり、まあ、いろいろちょっと考え方が違ったりしてるんですけども、まあ、でもその友達はめちゃめちゃ僕の中では、ね、すごくあの大切な仲間でもあったりするので、お祝いしてあげたいという気持ちから、まあ、行こうかなというふうに思ってし、まあ、仲間に、あの友達にも、高校の友達にも会えるっていうのも楽しみの一つなので、行こうかなと思ってますが、もうこれで終わりにしたいなと思います。もういいかな、もう行きたくないなっていうふうに、思います。あとは、まあ、周りの身内の、家族とかの、結婚式とかね、なんか他あれば行こうかなぐらいに留めときたいなとは思いながらも、そういう結婚式に対しての私は、まあ、いいのが持ってると。ですが、非常に楽しみにしていこうと思ってます。その感想も終わったらまた撮っていきたいなと思っていますので、はい、そこも楽しみください。また引き続きですね、あの住宅周りの話もいろいろ進んでおりますので、いろいろキッチン周りとかね、見積もりを取ったりだとか、お風呂とかトイレもね、いろいろ見積もりを取ったりとかしながら、進んでいってますし、なんか照明どうしようかなとか、ダイニングテーブルどうしようかなとかって、そういったインテリア周りとかもですね、いろんなお店行っておりますので、まあ、そこの話もですね、おいおいどんどんしていきたいなと思っておりますので、また引き続き皆さんですね、お楽しみいただければなというふうに思っております。はい、では、本日はですね、そろそろ終わりにしたいなと思っております。皆さん まだまだ暑い日が続きますので、またあと季節の変わり目はね、体調を崩しやすい部分もあると思いますので、健康的なね、食事と適度な運動と、十分な睡眠をとりながらですね、毎日楽しく過ごしていきたいなというふうに思っております。ではまたいつかお会いしましょう。バイバイ。